犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
こんにちは、今日もね、秋の八ヶ岳からお送りしております、今日お話ししようと思っているのはですね、才能の話ですね、才能とは個性のことだというお話をします。才能って、まあ、才能というキーワードはね、少し前にもね、お話ししたことあるんですけど、どうでしょう？あなたは自分の才能、分かってますか？あなたはどんな才能を持っていますか？あなたの才能を紙に書いてください。って言ったときに、多分ね、みんなね、書けないんですね。で、これセミナーとかでね、自分の強みとか才能書きましょうって言うと、まあ、ほとんどの人は、もうペンが止まります。で、だいたいそこで会場の雰囲気が一気に暗くなっちゃうんですね。書ける人の方が珍しいです。まあ、書けても一つくらいですかね。うん、でいくつもね、書ける人はね、まあ、そうそういません。で、そうするとね、才能ってどうやったら見つかるんですかっていうやっぱり質問を受けるわけです。で、そういう人にね、こんなようにいつも聞きます。そもそもじゃあ才能って何だと思ってますかと、ね、あなたは才能って何だと思いますか、ね、まあいろんな定義があるんですけどね、まあ多くの人が答えるのは才能というのは人よりも優れている能力っていうふうに答えます、ね、他の人よりもうまくできるとか他の人にはないなんか強みだとか、まあ、それが才能だっていうふうにね答えますね。でもちろんそれを才能だと言ってもいいんですよ。で、つまりそうしたらね、人よりもうまくできることがね何かあればそれがあなたの才能になります。例えばうまくできるようになるために練習したり、多くやればねそれがうまくなってね才能と言えるようになるかもしれません。ただ、それだけだとね、まあ、才能というよりは、後から伸ばした能力に近いと思うんですね。で、ほとんどの人はね、なかなか自分が人よりもうまくできるものというのが分かんなくて困ってるんですよ。で、まあ、いろんな人のね、才能を見つけていく瞬間というのにね、立ち会っていったりとかね、あと、才能見つけましたという声を聞くとね、わかることがあるんですけど、才能ってね、大前提としてね、個性なんですよね。優れている個性ではなくて、ただの個性なんですよ。生まれた時から持ち合わせている、まあなたの特徴ですね。それがあなたの個性ですね。で、必ずその個性には裏と表があります。例えば、じゃあ生まれつき目が見えないっていうね人がいたとします。で、生まれつきのその目が見えないっていうのもそれは個性なんですね。で、裏と表があります。じゃあ裏から言うとやっぱり目が見えないですよね。不自由ですよね、だからこう歩くときにね杖とか使わなければいけないっていうのが裏の部分で、表の部分っていうのがあって、それが目が見えないことによって他の感覚は敏感だっていうところですね。生まれつきね、目がやっぱり見えない人って、聴覚とか肌の感覚とかがすごい優れていて、嗅覚もそうですけど、前にテレビかなんかで見たんですけどね、全盲なんだけど、歩くスピードが普通の人と同じくらいの人がいてね。で、どうやって歩いてるかというと、自分の歩いた時に、足音が出るじゃないですか。で、それが周りに広がってきますよね。で、何か物があると、それで音が跳ね返ってくるから、だから周りの音を聞いていると、何があるか大体わかるんだって。で、それがどれくらいの距離なのか、どれくらいの高さなのか、それが柔らかいのか、硬いのかがわかる。で、歩く足音でも聞こえるし、あと自分の口からね、なんか、舌を鳴らせ、みたいなこんな音。で、その反射音を聞いたりとかして想像できる。 で、これってあれですよね。個性から生まれた、まさに、伸びていった才能ですね。まあ、このようにね、人と違えば必ず人と比べて、うまくできることと下手なことっていうのが生まれていきます。で、才能っていうのはね、もう一回言うとね、個性であり、必ず、まあ、表と裏、つまりメリットとデメリットがあるんですね。だからそのね、デメリットを見たときには障害とさえ言います。でね、そうそう、最近特にね、まあ、自分の中のブームというかね、まあ、前からか、アスペルガーとか ADHD っていうのがあるんですけど、どうやら、アスペルガーとか ADHD の要素が結構あるんですよね。で、その本をね、読むとね、もうまさに自分じゃんっていうのがあるわけ。それを自覚したのはね、そう、なんだっけ。腰剣、そうそう、腰剣が、このポッドキャストの、に来てくれて、で、ADHD なんですよって話をして、どういう特徴なのって聞いたら、あれ、それ、俺じゃんみたいな。なので、いや、実はターボさんは ADHD だと思ってました、みたいな。言われて、びっくりっていうところからね、自覚していったんですけど、まあ、どっちがどっちかよく覚えてないんですけどね、ADHD の中かなに注意欠陥っていうですね、特徴があるんですよ。で、まさにね、この注意欠陥っていうのをね、まあ、昔からもう出まくっていて、子供の頃から忘れ物が多いし、もう忘れ物チャンピオンでしたね。それから、今この場では、こう何をする時間なのかっていうのに気づきにくいんですよ。まあ、いわゆる空気が読めないんですね。で、そうするとね、失言が多いんですね。だから思ったことを、ね、浮かんだ時にパッと言っちゃうみたいな。っていうですね、注意欠陥というね、やばい障害を持ってるんですよね。っていうね、このデメリットを見た時にはもう障害者ですよね、になるんですけど、でもメリットもあります。で、それがですね、注意欠陥がある人は逆に言うと集中力と速度、行動する衝動性も持っていることがあります。成功法則をね、研究したり、ね、今こうやって人間心理を研究して法則をね、伝えてますね。それを本にしたりセミナーでね、教えていたりするわけなんですけど、これは、何か面白いものを見つけると、ぐわーって集中して、その世界に入って研究するんですよ。っていう、まあ、集中力とね、衝動性があります。この面を見たらね、ものすごく大きなメリットなんですね。そして、今はまあそれでね、うまくいってますからね。まあ、お金稼いでますしね。人の役に立ってますので。つまり、才能っていうのはね、個性であって、メリットとデメリットが必ずあります。で、個性って結局ね、人との違いなんですね。だから、個性がない人は、いません。で、みんな微妙に違うようにちゃんと生まれてます。これが人類というね、種がこうちゃんといろんな環境に適応できるために、こう揺らぎがね、遺伝子の揺らぎがこう起きるようになっていて、みんなちょっとずつ違うように生まれてるでしょ？例えば、二人兄弟とか三人兄弟でもみんな性格とかなんかちょっと強みが違うじゃないですか。うちの子供たちを見てもね、一番上は、論理的な思考が強いし、二番目の子は、すごい癒す力が強くて、人と仲良くなるのが上手いですね。で、3番目の子は、芸術的な、なんか絵を描いたりとか、自己表現をね、なんかこう作品を作ったりすることで、するのが上手いんですよ。まあ、そんな風に、必ずね、人って、違うように生まれてますので、その、ぜひ、メリットの面をね、活かすようにしてくださいね。今日の話をまとめると、才能というのは、人との違いです。個性です。で、個性のメリットの部分を使ったときにそれは才能になっていきます。だからね、いきなり人よりも優れている点を見つけるんじゃなくて、自分は人と比べてどこが違うんだろうっていう違いを探してみるといいですね。で、その違いをどういうふうに使ったらば、役立つのか。っていうのを考えていくと才能が見つかると思います。で、またですね、才能についてはね、このポッドキャストで、ね、過去にもいくつか話してますので、過去のね、音声を聞いてみてくださいね。 で、また、今回の記事など、ブログでも書いてますので、犬飼いターボブログ、とれてね、検索してみてください。では、今日はこんなところで、ありがとうございました。
この番組は、犬飼いターボ、ナビゲーター、竹岡由伸でお送りしました。